では、まずお祈りから始めないといけないですね。詩編の122編の6節7節を先に開いていただきまして、これを見てからお祈りしたいと思います。Psalm 122, verses 6 and 7。この聖句は、今日掲げられている聖句ですね。バイブルマスクにも刺繍していただいているマスクです。聖句です。今日イスラエルのことを話す予定はしていなかったんですが、リツコさんの方で示されて、イスラエルに関する聖句を選んでくださって、バイブルマスクにもそれを刺繍してくださいました。これは主の計らい、導きとしか思いません。で、その122編の6節7節にこうあります。エルサレムの平和のために祈れ。あなたを愛する人々が安らかであるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの宮殿のうちが平穏であるように。エルサレムの平和のために祈れ、祈りなさいと命令されています。これは神様からの命令ですから、私たちは神の民です。神のしもべです。この命令に従わなければなりません。私たちはどれほどエルサレムの平和のために祈っているでしょうか。考えさせられます。で、もう一つバイブルマスクには刺繍された聖句がありまして、イザヤの方ですね、62章の1節、アイザヤチャプター62 verse 1。シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために沈黙はしない。その義が明るく光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。イザヤの62章の1節の言葉です。イスラエルの神はシオンのために、エルサレムのために黙っていません。ですから私たちも神の民として黙っていてはいけません。声を上げなくてはなりません。エルサレムの平和のために神様に対して声を上げて祈ると同時に、また世界に対して私たちはエルサレムのために語らなければいけません。明かししなければなりません。そのことを今日少しの時間を使って皆さんにお伝えできればと思っております。で、お祈りして始めていきたいと思います。愛する天の父なる神様、今から特別な時間を持ってあなたの民イスラエルについて、あなたが約束された彼らの地について分かち合うことをいたします。どうかあなたが導いてください。世界ではいろいろな情報が飛び交って、そして私たちもいろいろな刷り込みを受けてしまっているかもしれません。どうかあなたの真理が私たちの思いを開いてくださり、明るくしてくださって、また正しい理解をもたらしてくださいますように。そして何よりもあなたがイスラエルのことをどれほど思っていてくださるのか、情熱的にイスラエルのことを愛しておられる、そのあなたの愛に触れて、私たちも同じくイスラエルを愛するものになれますように。エルサレムの平和のために祈ります。今いろいろな被害を受けている、弱き者たちのために取り出します。特に拉致されて今も拷問を受けているかもしれません。その小さな赤ちゃんからお年寄りまで、あなたが今も守ってくださるように、そして解放されますように。そしてハマスの支配下にある抑圧されたパレスチナの民のためにもお祈りいたします。これから地上戦も起こるかもしれませんが、どうかあなたが憐れんでくださって犠牲者が出ないように、そしてまたあなたのことを知らない者たちがこのことを通してあなたに目を向けて、あなたに近づけられて、そしてナザレのイエスこそ、イスラエルの救い主こそイエス・キリストであるということを信じることができますように。エルサレムの平和は人間の知恵とか政治の力とか 武力とかお金の力では解決できません。エルサレムの平和は平和の君イエス・キリストが戻ってこられるときに初めて完全に実現するものです。どうか主よ来てくださいますように。ますますあなたの来臨を、イエス・キリストの来臨を待ち望みます。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、先に、礼拝前に礼拝黙想の名言を皆さんにスクリーンでずっと見てきていただきましたし、また冒頭の動画でもイスラエルについていろいろ皆さんに正しいバランスの取れた情報を伝えることができましたので、それだけでも十分だとは思うんですが、それに補足するように、また聖書の観点もさらにそこに加えてお伝えできればと思います。もう一つは皆さんのお手元にある週報もぜひ活用していただきまして、週報の内容も他のいろんなサイトから抜粋していますから、そういったサイトぜひ活用してください。そして MJF メンバーにイスラエルに関する本も必読書として紹介してありますので、そちらの本もまだ読んでない方いらっしゃれば、これを機会に全部読んでみてください。いろいろな人に聞かれたり意見を求められたりすることもこれからあると思います。またイスラエルのことを擁護したりイスラエルのために取りなしたりしていると、この世から敵視されるかもしれません。クリスチャンとして言いづらくなる、生きづらくなる、そういう時代が今やってきております。でもそれもすべて聖書の予言通りでありますので、その辺も皆さんには覚悟していただいて想定していただいて、それでも私たちは神の民イスラエルと共に立つということ、神様がイスラエルと共に立ってくださるので、私たちも恐れてはなりません。で、いろいろ話したいことはたくさんあるんですけれども、時間の関係上だいぶ、抑えて、話していきたいと思いますが、いつかまた機会があったら、まるまるこういった時間を使って、特別な説教もしたいと思っております。まず、これはもう基本的なことなんですけれども、大前提ということでお話したいと思います。今起こっていることはイスラエルとパレスチナの間のトラブルと思っているかもしれませんが、必ずしもそうではないということですね。特に10月7日の土曜日に起こったこと、それはハマスというテロ組織がイスラエルに奇襲攻撃をしたという日であって、でそれに対してイスラエルが今報復しようとしているという認識を持っている方多いと思うんですけれども、でそれでイスラエルとパレスチナの間の国家間の戦争がこれから勃発しようとしているみたいな認識を持っている人もいると思うんですが、それらは全部間違っているということをお伝えしておきたいと思います。少なくともハマスというのは国の代表ではありません。ガザという地域を日本でいうと福岡と同じぐらいの地域ですね、そこを実効支配しているテロリスト集団です。一応選挙で、そのような立場を彼らは、今、取ってはいるんですけれども、でももう選挙も行われていない状態です。ほぼ、武力だけで、パレスチナの人たちを抑圧する形で支配しているのが、ハマスという集団ですね。でそのハマスに対してイスラエルは、これまでも、ずっと防衛をしてきたわけです。もうずっと皆さんも知っての通り、ロケット弾が雨のように、降ってくるわけです。で今これまでないほどの規模で、そのロケット弾が飛んできて、で今までなかったこととしては、 ハマスの戦闘員たちがガザを飛び出して、そしてイスラエルの領土に入って、そしてイスラエルの民間人までも虐殺したということ、これは1973年のヨムキプールというですね、食材の日という意味のヘブル語ですね、ヨムキプール戦争という戦争以来の最大の犠牲が出ているというものであります。第4次中東戦争とも呼ばれるんですが、その被害を受けてですね、多くの人たちはこれはイスラエルの911だとかですね、イスラエルのパールハーバーだというふうな表現をする人たちもおります。およそ2000人の戦闘員が、音楽フェスティバルの会場に潜入して、そこで虐殺したり、また器物と呼ばれる、農業の共同体がイスラエルにありまして、そういった一般の家に入って一軒一軒回っては、その中にいる家族を無残にも虐殺していくということをして、その中には小さな子どもたちもいました。お年寄りもいました。赤ちゃんもいました。40人の赤ちゃんが首をはねられて殺されました。そしてまた生きたまま焼かれて殺される者たちもいました。親の目の前で子供を殺す、子供の目の前で親を殺す、わざわざそういうことをしたんです。でそれらを全部、録画して、でそれをまた公開するというおぞましいことをしています。女性はレイプされたり、その上で惨殺されたり、で1400人もの人たちがそのようにして殺されたと言われています。でそれだけじゃなくて、200人以上の人が誘拐され、拉致されて、今もガザのどこかに置かれております。何人かはもう殺されているという報告も受けています。そういう残忍なことに対してイスラエルが報復してるんじゃないんです。イスラエルは自国の民を守るために自衛という対策をしているわけですね。で誘拐された、拉致された人たちを救出するという作戦を今展開しようとしているんです。でそれに対して世界は、特にマスコミは、日本の政府もそうですが、自制するように、自分の娘とか息子が誘拐され拉致されて、それを自制するようにと言われるようなものですね。そんなこと、耳を貸すはずがありません。イスラエルから戦争を仕掛けたことはこれまでに一度もありません。常に仕掛けられてはそれに対して防衛している、自衛している、自衛のためには、どうしても、敵の拠点を撃たなくては自衛ができないわけです。ただ飛んでくるロケット弾だけをですね、アイアンドームという防衛システムだけで、カバーするということが今回、完全にできなかったということも、ありましたので、イスラエルとしては何としてでも早期に解決したいと、今もロケット弾が飛んできているわけです。今でもそういう攻撃が続いているわけです。なのに自制しなさいと、そういうことがまことしやかに、喧伝されて、イスラエルが弱いパレスチナの人たちを、脅しているとか、虐殺しようとしているというようなことを言っていますが、そういう、報道に対して、皆さんは耳を貸してはなりません。朝から晩までテレビばっか見てる人はもうすっかりマインドコントロールされてしまっていると思いますが、しっかりと、専門家の人たちの言うことを確認していただきたいと思います。多くのもうことはインターネット上で知ることができますので、マスコミの言うことをすべて鵜呑みにしている人は昨今少なくなってきてはなってはいると思うんですけれども、でも、巧妙な 情報操作がされていますので、ついこの間の、ガザの、病院の、爆撃、イスラエルがミサイルを撃って、500人以上の人が、罪のない人たちが、殺害されたみたいなことを、一報を聞いて、もう世界のマスコミはこぞって、そのことを非難して、そしてもうイスラエルが受けた被害、全く報じないで、悪者扱いにして、そして世界中でいろんなデモが起こって、イスラエルに対する憎しみが煽り立てられたということも皆さんは見聞きしているわけです。でも実際にはそれはイスラエルによるものでないということがすぐに分かりました。そのようにして私たちは偽の情報によって振り回されているわけです。これまでもずっとそうだったんです。これはハマスの常套手段です。実際にそういうフェイクニュースを作る AI 技術を駆使して、そういう偽の情報を流すというのが、ハマスの戦略でもありますので、皆さんも、鵜呑みにしないように注意していただきたいと思います。で、ハマスについて、知らない人が多いということも最近実感しております。マスコミもいろいろ報じてはいるんですけれども、日本の政府としても、ハマスをテロ組織と正式に認定していないので、伝え方が非常に難しかったりしているわけです。欧米各国はハマスをテロ組織と、法的にも正式に認定しておりますが、日本はまだそうしていません。途中からちょっと、世界の非難を浴び始めてから、ようやくハマスのしたことがテロ行為であるということは認めましたけれども、日本国としてはハマスを正式にテロ組織とは認定していません。そういう法律がないんですね。ただ、そういうことからちょっと論調がやっぱり弱くなったりします。テロ組織ということが明確に言われていれば、そういった行為は許されないものだということで一致すると思うんですけれども、テロ組織じゃないので、イスラエルがパレスチナの人たちをいじめて抑圧されて、そしてやむなくそのようなテロがハマスの手によって行われている、だから元凶はイスラエルであると、そういうふうに作られてしまうんですね。でもハマスというのはイスラエルが生み出したテロ組織ではありません。テロ集団が生み出したムスリム兄弟団というのがその元にあるんですけれども、同胞団というのがあるんですけれども、そのハマスというのはアラビア語でイスラム抵抗運動という言葉の略称となっております。で、ハマスという言葉がアラビア語で情熱とか熱狂という意味を持つ名称でもあります。で、興味深いことに聖書の中にもハマスという言葉が出てくるんです。ヘブル語なんですけれども、その場合は暴虐とか暴力という意味であります。まさにハマスというのはそういう団体なんですね。そういう集団なんです。ハマス憲章というのがありまして、これは1988年に作られたものです。その中にはイスラエルの生存権を認めないということがはっきり謳われております。日本語でも、訳されたものを読むことができます。で、序文のところには、イスラエルは建国されるだろう、そしてイスラームが洗礼のごとくこれを破滅させるまで居座り続けるだろう。何を言ってるかというと、必ずイスラム教徒によってイスラエルは殲滅させられると言ってるわけです。ですからこれはイスラエルとパレスチナの問題じゃなくて、イスラエルとハマスの問題、戦争と言っていいと思います。で、そのハマス憲章の第7条というところに、その時、これはイスラム教でいう最後の審判の日のことです。その時はムスリムがユダヤ教徒と戦い、石や木の陰に潜むユダヤ教徒をも殺すまで起こらない。石や木々は言う、おうムスリムよ、アラーのしもべよ、我が後ろにユダヤ教徒がおるぞ、やってきて殺すがよいと。 まあ、そういうことが書いてるんですね。で、他にも、イスラム教徒、ユダヤ教徒以外も、すべてイスラエルを認める者たち、承認する者たち、イスラエルを擁護する者たちは全員殺害対象になっています。でそれは同胞のパレスチナ人、アラブ人でも例外ではありません。まあ、実際に、音楽フェスティバルで虐殺した者たちの中には、アラブ人も多くいました。パレスチナ人も多くいたんです。で、外国人もいました。で、またハマスは特にクリスチャンを憎んでいます。ですからクリスチャンも攻撃対象です。私たちの問題でもあるわけです。ハマスはクリスチャンも殺害することをためらわないわけです。まあ、ISIS とか、ISIL とか、そういうテロ組織、アルカイダもそうですね。みんなそれぞれ違うグループではあるんですけれども、でも一様にユダヤ人を憎悪し、そして、クリスチャンも憎んでいます。アメリカにも911のテロを起こしましたが、それもユダヤ人のシンボルである、あの世界貿易センターのツインビルですね。ニューヨークはジューヨークと呼ばれるほど、ユダヤ人によって作られた、ユダヤ人の成功のシンボルのようにとらわれていましたので、まあ、それを攻撃対象にして、そこに住む世界各国の人たちも全員皆殺しにしたのであります。まあ、そういうことを平気で行うのが、イスラム教の思想です。ですから、イスラム教の中には過激派だけじゃなくて穏健派と呼ばれている人たちも確かにはいるんですけれども、でもコーラン、クルアンというものを読めば、分かると思います。基本的には世界をイスラム化して、イスラムに組みしない者たち、イスラム教に改宗しない者たちは殺しても構わないというのがその思想であります。歴史を見てもそのことは明らかであります。はっきり言いますと邪悪な宗教です。絶対に皆さんは惑わされないでほしいと思います。で、まあ、そのような、まあ、ハマスによって、今イスラエルは生存を脅かされているんです。停戦とか和平をすれば必ず攻撃してきます。歴史がそのことも証明しています。ガザもすべて与えたんです。軍隊も警察もユダヤ人も全員ガザから撤退したんです。にもかかわらず彼らはテロをそこから続けるわけです。そして弱い者いじめしているとよく揶揄されますが、ガザのを実効支配しているハマスはイランという後ろ盾がいまして、イランからたくさんの資金提供とか受けてます。軍事訓練も受けてます。ウクライナ戦争、紛争のところで最前線にいたロシアのワグネルという傭兵部隊がですね、実際にハマスの戦闘員を訓練していて、そういうつながりもあります。だからロシアも関わってるわけです。でさらにはカタールという世界で最も裕福な国も関わっています。石油とか天然ガスを産出する国で、そのカタールにハマスの最高責任者が住んでいます。ガザにはいないんです。ガザから1800キロも離れた、そのカタールという国の5つ星、ホテルで、暮らしているわけです。まあ、その報道もされましたけれども、イスマエル・ハニヤという、指導者は個人資産6000億円持っていると言われています。世界各地に豪邸をたくさん持っています。でもガザのパレスチナの人たちは貧困にあえいでいます。住民の8割は国際支援を受けています。日々の生活で食料がないような人たちが100万人もいます。でもハマスはその中にあって贅沢三昧しています。ハマス御用達の高級住宅とか高級デパート、ブランド物がたくさんあって、そういうところでガザの中でも彼らは暮らしているんです。 一般市民に本来供給されるべきもの、分配されるべきもの、そういったものを搾取しているわけです。そしてハマスは自分たちの国民に対して重税を課しています。そこに住む人たちは全てハマスの道具として使われています。貧しく生活させることで世界中の同情を買って、でたくさんのお金を、また支援金を得るわけです。イランとかカタールからのお金だけじゃなくて、国連や世界中、日本もそうですね、欧米各地各国からも支援のお金を受けて、でそれらでトンネルを掘ったり、それらで軍事訓練したり、また兵器を買うわけです。戦闘員を育てるわけです。一般市民は苦しむばかりですね。イスラエルのガザの最大の支援者はイスラエルなんです。イスラエルが一番資金で資金提供して、また水道ガス電気等のインフラもイスラエルが提供しているんです。全くそういうことが報じられないですね。もう壁で監獄のような状態にされてですね、そして常にイスラエルに追い詰められている、虐待されているみたいな報道がされてますけれども、すべて真っ赤な嘘であります。で、まあ、そういう、ガザの人たちを一番苦しめているのは、他ならぬハマスだということを知らなくてはいけません。反ハマスの運動もガザ内で行われるんです。ですからもう不満を持った一般の人たちがいっぱいガザの中にもいるということです。地上戦が始まるので退避しなさいと、イスラエルが空中からもアラビア語のビラを撒いたり SNS で警告したりして退避を呼びかけていますけれども、その退避を邪魔しているのがハマスです。難民と呼ばれている人たちを残して、そしてイスラエルに殺させたいわけですね。で彼らは武器とか軍事設備を学校とか病院とか一般住宅の中に作ります。ですからそこを攻撃すれば当然一般市民が巻き込まれるわけです。わざわざそこに女子供を置くんです、意図的に。それがいわゆる人間の盾と呼ばれるものです。イスラエルを殲滅させるためには自国民も人間の盾として使う、自爆テロなんかもその冴えているものです。自爆テロをさせて英雄にして、そして祭り上げて、さらに奨励していく。お金ももらえるんです。子供をテロに送れば名誉だけじゃなくてお金ももらえるんです。貧しいパレスチナの人たちは生活に苦しんでますから、子供をそのようにして使うんです。おぞましいですね。で小さい頃から学校とかでイスラエルを憎む教育を受けてます。ナイフを使ったり、実際におもちゃの銃を使ってユダヤ人たちを殺す、そういうこともさせてるんです、子どもたちに。テレビもずっとイスラエルを憎む、そういう映像ばっかりを見させられるんです。もうまともな組織じゃないんですね。悪魔的な組織です。それに対して自制しなさいと、そんな無責任なことを言うのはどうかしてますね。彼らの立場になれば絶対にそんなことは言えないと思います。むしろパレスチナ人と呼ばれている人たちが本当に哀れでなりません。そういうところからもイスラエルはいろいろと対策してなんとか平和を保ち、なんとか共存しようとしているわけです。これまでも、アラブ連合国と、イスラエルは一国だけです。でも周辺みんな敵国に囲まれているわけです。先ほどの動画も22カ国アラブの国があって、イスラエルの国からすれば650倍以上の面積を持っています。ですから今のパレスチナ人、難民と呼ばれている人たちをいくらでも受け入れることができるんです。いくらでも支援できるんです。でも難民のままに残したいんです。それは政治的な理由であるということを言いました。国連も利用して、 マスコミも利用して、そしてイスラエルをなんとか殲滅したい、そういう策略なわけですね。で、そういうところから反キリストが現れてきます。この問題を解決してしまう、救世主みたいに、扱われる人がこれから出てくるようになります。ますます、この中東の問題は混沌としてきて、そして手がつけられなくなって、もうすべての人の注目の的となっていきます。まあ、これについても、聖書の中に、ゼカリア書の12章の2節3節のところで、エルサレムはよろめかす杯、重い石というふうに表現されています。ゼカリアチャプター12 verses 2 and 3、世界の頭痛の種となる、火種となるということが予言されているわけです。で、世の周りには戦争とか戦争の噂も前兆として挙げられています。ルカの福音書の21章の26節に、ルカチャプター21 verse 26、ルカの21章そこに人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して、恐ろしさのあまり気を失います。天の諸々の力が揺り動かされるからですと、今読んだところの前には21章の、9節10節のところ、戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。まずそれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからです。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。恐ろしい光景とか言われてますね。で、今読んだ先ほど読んだ26節のところにも、恐ろしさのあまり気を失います。これからもう恐怖の時代がやってくるわけです。で、この恐怖とか恐ろしいという言葉がまさにテロという言葉の意味です。テロリズム、それは恐怖から来てますね。まさにその恐怖を煽り立てるのがテロリストたちの目的です。で、それは世の終わりの前兆でありますから、これからもっと激化してくるはずであります。で、聖書の他の箇所からどうしてそのようなイスラエルに対する憎しみが生まれているのか、それは宗教の問題ということではありません。むしろどちらかといえば土地の問題と言っていいと思いますが、土地の問題はもうシンプルなものなので、ここで説明する必要ないと思います。もともとパレスチナ人というものは存在しませんし、パレスチナという国家も存在していません。イスラエルが彼らの地を侵略して今も蹂躙しているとか植民地化しているというのは全くのデマです。そういう歴史的な事実はありません。むしろイスラエルが土地を提供しても彼らはそれを蹴ってるわけです。国連が提供してもそれを蹴ってるわけです。自分たちの国というのはとにかくイスラエルを皆殺しにしてから作るものだという認識があるわけです。ですからイスラエルがいる以上はもう話ができないんです。交渉ができないんです。和平はないんですね。でもそれも反キリストが全て解決するんですね。だから多くの人が反キリストに魅了されるわけです。みんな従ってしまうんです。で、その聖書の中のルーツとして、黙示録の22章のところに、レベレーションチャプター12、黙示録の、12章1節のところにこうあります。504ページ。また大きな印が天に現れた。一人の女が太陽をまとい、月を足の下にし、頭に十二の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていて、子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていた。 また別の印が天に現れた。見よ、炎のように赤い大きな竜、それは七つの頭と十本の角を持ち、その頭に七つの王冠をかぶっていた。その王は天の星の三分の一を引き寄せて、それらを地に投げ落とした。また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。その子は鉄の杖を持って、すべての国々の民を牧することになっていた。その子は神の身元にその御座に引き上げられた。まあ、その後の続きもまた見ていただきたいと思うんですが、一人の女というのは誰なのか、さまざまな解釈がありますけれども、聖書は聖書で解釈するのが一番健全で正しいです。で、この女の描写はもう旧約聖書を知っていればすぐわかると思います。月を足の下にし、頭に12の星の冠をかぶっていた。こういう表現は創世記の37章にしか出てきません。で、それはイスラエルだということがわかると思います。ですからこの一人の女はイスラエルです。で、この一人の女が身ごもっていて子を産むんですが、その子というのがナザレのイエスです。イエスキリストですね。これは、マリアのことでもないですし、教会のことでもありません。これはイスラエルですね。で、その女という、表現でイスラエルのことが出てますけれども、そのイスラエルを竜が、これが悪魔、サタンですね、竜が攻撃するわけです。そしてその男の子イエス・キリストを殺そうとするわけです。そういうことが天で行われているわけです。行われていくわけですね。で、創世記、今度聖書の最初のところですね、創世記の3章の15節のところを見ていただくと、レベレーションチャプター3 verse 15、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。ジェネシスチャプター3 verse 15、これは現福音と呼ばれるもので、福音のオリジナルですね。で、ここに出てくる、女の子孫、単数形です。これはイエス・キリストのことを言っていて、そして、まあ、蛇の子孫でっていうのが、悪魔とその勢力ですね。もちろん反キリストもその一部であります。必ずイエス・キリストに敵対すると、イエス・キリストを殺そうとする。で、イエス・キリストは女の子孫ですから、その母親を、その先祖を殺せば、イエス・キリストはこの世に登場することはないわけです。悪魔はそれを何とかして阻止しようとするわけですね。で、4章のところにアダムの子供、アダムとエバの子供、カインとアベル出てきます。悪魔はまずカインの心を捉えて、そして弟のアベルを殺します。それでもう子孫が残らないようにするわけです。しかし神はアダムとエバに代わりにセツという子供を与えました。で、セツからまた女の子孫が生まれるようになります。でも6章に入って、そのセツの子孫も皆堕落して、そして皆悪を行うだけの、完全に悪魔に支配されているような恐ろしい、おぞましい状態に陥って神の裁きを受けることになります。それがノアの大洪水です。しかし神はその中でたった8人の家族だけを残しました。そうやって女の子孫はまたその時死を免れて生き残っていくのであります。で、その後創世記27章になりますと、その前に、イサクとイシュマエルも出てきますね。アブラハムと神は契約を結んで、創世記の12章のところでアブラハム契約というのを結びます。アブラハムとその子孫を祝福するものを祝福し、そして呪うものを呪うと。で、これは今も続く有効なものであります。イスラエルの最大の支援国であるアメリカは今世界で一番の超大国となっています。それはなぜかというと、イスラエルを祝福しているからです。でも逆にイスラエルを呪う国は全て呪われていくと、これも歴史で証明されています。で、今アメリカも少しずつイスラエルから離れようとしていますから、これから力を失っていくと思います。で、その後にイサクが生まれるんですが、その前にイシュマエルが、サラの女奴隷ハガルによって生まれて、そしてイシュマエルが後から生まれたイサクを殺そうとしますね。でもその時も守られてきます。で、イシュマエルの子孫がアラブ人です。 で、その後イサクには双子の子供が与えられます。エサウとヤコブですね。そしてこの二人の兄弟も争い合って、エサウはヤコブを殺害しようとします。でもヤコブは守られて、ヤコブは後にイスラエルと改名されます。でその子孫がイスラエル人となっていくわけです。でその後、その地域に飢饉があって、彼らはこのままでは死んでしまう。エジプトには食料があるということで、エジプトに食料避難をするわけです。でもその時にも危機的な状況に陥りましたが、守られて、そしてそこでたくさんの子孫が生まれて、でだいぶ経ってからエジプトの王であるファラオが、あまりにもイスラエルの民が多くなって力をつけてきたので脅威を感じて、そのイスラエル、ヘブル人と呼ばれていましたけれども、彼らの子供、特に男の子を皆殺しにしなさいという勅令を出すわけです。もちろん男の子が死んだらもう民族は続きません。ユダヤ民族というのは男性を通して継がれていくものですね。今のイスラエルは母親がユダヤ人であるならばユダヤ人というふうに認定されますけれども、聖書的には父親がユダヤ人でないとユダヤ人とは、あるいはイスラエル人とは認められません。母親がユダヤ人でも父親が異邦人の場合は異邦人ですね。それが聖書的な見解です。まあ、それはそうとしまして、そのヘブル人の男子が全部殺される、そういう中にあって、助産師たちが今でいう助産師たちが、でも女性なので助産婦が、そのファラオの命令に逆らって、自分の命の危険も顧みずに、そのヘブル人の男の子たちを救ってきます。でその中にモーセという人がいて、そのモーセが後にイスラエルの解放者となって出エジプトするわけです。でその時も大変な危機的状況に陥りました。絶体絶命の時も主が守って、そしてイスラエルの民はそのまま約束の地に入っていくわけです。かつてアブラハムに約束されたその地に彼らはアラノを通って向かっていくわけです。で見事神様の計画通りに彼らは約束の地に入って、そしてそこで定着していくわけです。しかしそこで王国が樹立される前にダビデが殺されそうになります。サウルによって殺されそうになるんですね。ダビデの子孫が約束のメシアという計画があったわけです。だからダビデを殺すということで、全て神の計画をおじゃんにできる、そういう機会があったわけですが、神はダビデを守ったわけです。でその後、ダビデの子孫が王国を築いていくんですけれども、第二列王記の11章になりましたら、アタルヤという、イスラエル史上、女の、女王ですね、が初めて誕生するわけです。で、そのアタルヤという人はもともとユダヤ人ではなくて、北イスラエルの人で、で邪悪な異教徒です。でその人が、自分の子供も殺して、そして自分が女王として君臨しようとします。ユダ王国史上最悪の暴君と呼ばれるものなんですが、でも、そこで、ダビデの血筋が断たれようとしたときに、神はやはり特別に一人のヨアシという子供をですね、守られて、でこのヨアシがそのままかくまわれて、そして後にアタルヤを倒して王位につきます。そうやってダビデの子孫は守られて連綿と受け継がれていきます。でもその後またちょっと端折りますけれども、イスラエルも周辺の脅威にさらされて、最終的には北王国イスラエルも南王国ユダも大帝国によって滅ぼされてしまいます。それでも彼らは生き残っていったんです。特に南王国ユダは BC586 年にバビロンによって壊滅的なダメージを受けて、エルサレムも廃墟となりました。神殿もなくなっちゃったんです。それでも民は生き残ってきました。でその後バビロンが倒れて、ペルシャ帝国が起こります。ペルシャは今のイランというところと同じですね。で、そこで、 ハマンという宰相が登場して、ユダヤ民族を根絶やしにするということを決定しました。このハマンという人は、旧約聖書のヒトラーと呼ばれる人物ですね。心からユダヤ人を憎んで皆殺しにしようとしたわけですけれども、彼はアガグ人です。アガグ人というのはアマレクの子孫です。かつて神がサウル王に対して、アマレクを根絶やしにしなさい、征絶しなさいと言われたんですが、サウルはその命令に逆らって、そしてアマレクの王家のアガグという人を殺さずに残したんです。自分のトロフィーのようにして持ち帰ったんです。まあ、それが神の怒りを買ってしまうんですが、その子孫がハマンなんですね。ですから神様が皆殺しにしなさいという時は皆殺しにしないといけないんです。そうでないと今度はイスラエルが皆殺しにされるということになるわけです。でもハマンのその計略もエステルというユダヤ人の王妃によって返して、モルデカイというおじさんと一緒にユダヤ人たちが守られていくという、そういう劇的な勝利もですね、聖書に記録されています。で、新約聖書に入ってからはヘロデ大王がイエス・キリストを直接殺そうとします。でもうまくいかなくて、イエスが生まれたとされているベツレヘムの2歳以下の男の子たちを虐殺するようなこともします。でもイエスは守られていきます。その後もイエスはたびたび危険にさらされます。故郷のナザレでは崖から突き落とされそうになったり、また突然石打ちにされそうになったり、でも守られていきます。でも最後にはエルサレムのゴルゴダの丘の上で十字架にかかって死なります。でもそれこそが神のご計画だったわけです。創世記の3章15節になる、まさに悪魔がイエスのかかとに噛みついたという瞬間です。でもかかとですから致命傷にはなりません。イエスは十字架の上で確かに死にましたけれども、3日目によみがえって、そしてむしろ逆にその蛇の頭を打ち砕くということをされます。死に打ち勝つんです。死を打ち破るんです。復活して、そして今に至ってきます。まあ、そういうストーリーが聖書の中に連々と描かれていて、反ユダヤ主義というのは聖書のその原書から悪魔が原因であるということが明記されているわけです。ですから全ての反ユダヤ主義は悪魔が由来だと聖書は説いています。いろんな理由を皆さんは聞いていると思います。どちらかといえばイスラエルが全ての元凶であると。でもハマスのした行為を冷静に考えてみてください。そこまでの憎悪というのは一体どこから来ているんでしょうか。イスラエルの人たちがパレスチナの人たちを、民間人を虐殺するようなことはないんです。必ず警告を与えて、今から攻撃をするので逃げてください、退避してくださいとお願いするわけです。で、戦争に勝ってもその土地を全部返すんです。平和を追求して仲良くしようとしてるんです。なのに憎まれるんです。赤ちゃんの首をはねたり、生きたまま焼き殺したり、そしてユダヤ人を殺せばパーティーが開かれるんです。911の時もパレスチナではお祝いパレードがされたぐらいです。でもイスラエルではパレスチナ人を殺してもお祝いなんかしません。むしろ兵士が個人的な理由とか、何か不適切な形でパレスチナ人を気をつけたら軍法会議にかけられます。警察官もそうですね。民主主義の国ですから、そういうことは通用しないんです。場合によっては投獄されるわけです。でもパレスチナだったら違います。ユダヤ人を気をつければ英雄です。殺せばもう、ヒーローですね、まさに。でもそういった憎しみは悪魔から来てるんです。そうじゃないと納得できない、理解できないものであります。聖書を読むと分かりますので、私たちはそのように認識してますます祈る必要があります。 政治が解決するとか、経済支援が解決するとか、そんなたわごとは信じてはなりません。ましてや反キリストのような人物がこれから現れますけれども、そういったカリスマ性のある人が間に立って交渉すれば必ず解決するとか、それも信じてはなりません。イエス・キリストが平和の君として悪魔を完全に打ち破って、そして裁いてゲヘナというところに送り込んで、初めて勝利平和というものがもたらされるのであります。で、聖書を見ますと、イスラエルのことについて無関心ではいられないということは皆さんの中にはもう実感があると思います。クリスチャンになる前とか聖書をあまり読んだことないときは、イスラエルのことなんてどうでもよかった、ほとんど考えることもありませんでしたという人が大半だと思います。私もそうでした。でも聖書を読めば読むほどイスラエルに興味が湧きました。なぜならばそれが私たちのルーツであるからです。特にローマの9章を読んでいただくと分かりますね。イエス・キリストもイスラエルで生まれて、イスラエルで活躍して働いて、そしてイスラエルで死んでよみがえって昇天されて、またイスラエルに戻ってくるという話をしました。だからそのイスラエルがなくなれば、すべて神の計画を頓挫させることができるわけです。エルサレムをなくしてしまえば、イエス・キリストがそこに戻ってくるとおっしゃっているので、戻ってきようがないんです。戻ってこないとサタンは裁かれずに免れるわけです。だからイスラエルを狙うんです。パレスチナと呼ばれている人たちはイスラエルとの平和は望んでいません。イスラエルを殲滅した上でエルサレムを首都としなければ終わらないということを宣言してますね。その理由はなぜか、何かというと、サタンがエルサレムを支配すればイエス・キリストはそこに戻ってこれないという論理です。で、そういったことを、聖書から私たちは学ぶことができます。でもこの聖書を間違って解釈すればとんでもないことになります。最近、19世紀から出てきた置換神学というのがあります。置き換える置換神学と、イスラエルはもう、終わった、イスラエルはもう神の御計画からは退けられて、そしてその代わりに教会が置き換わって神の民となったと、それを置換神学と言います。で、そういう置換神学を多くの教会は、クリスチャンは受け入れています。参考までに日本のプロテスタントの大半はこの置換神学に立っています。イスラエルはもう終わったんだと、もう表舞台からは消えて教会がもう中心で、教会が主人公だと。ですから全部イスラエルに対する約束祝福は全部教会が受け継ぐんだと。でも神はイスラエルに対して祝福だけじゃなくて呪いも告げています。呪いの面も考えなきゃいけないのに、祝福の面しか考えないようにするという非常に偏ったものであります。で、これもローマの11章を読むと、論白できますね。神はイスラエルを退けていないということがはっきり書いてます。ローマの9章、10章、11章、よく学んでみてください。私も詳しく教えてますので、過去のいろんな CD のメッセージとかインターネットでも聞けますので聞いてみてください。で、そこには確かに神はイスラエルを通してご計画を進めておられるということがわかると思います。私たちのルーツはイスラエル、ユダヤ人にあって、私たちは彼らにつながれている継ぎ木であると。ですから継ぎ木の立場であることを忘れないでほしいと思います。へりくだっていなければいけません。で、イスラエルを愛するならば、あなたも神の心が分かるようになると思います。イスラエルを愛さなければいつまでたってもその心が分かりません。コーリー・テンブーンも言ってますね。ユダヤ人を愛する者は神を愛する者である。逆に言えば、ユダヤ人を愛さない者は神を愛さない者だと言えると思います。それをオランダ人のコーリー・テンブーンという人が言ってるんです。ユダヤ人じゃないのにそう言ってるんです。 彼女も彼女の家族も命を懸けてユダヤ人を守りました。ホロコーストのサバイバーとしても知られています。ちなみに今回拉致された人の中に85歳の老女がいました。彼女は子供の時にアウシュビッツにいたんです。でも命を免れて今はホロコーストのサバイバーになって暮らしてたんですが、そこにハマスが来て彼女を拉致していったんです。恐ろしいですね。で、もうこんな時間になってしまったので、ちょっと、画家が難しくなってきたと思うんですけれども、これも見心だと思います。新約聖書の方でちょっと、皆さんに見ていただきたい箇所がいくつかあるので開いてほしいと思います。マタイの15章の31節、マタイチャプター15 verse 31、 マタイの15章の31節、特に終わりのフレーズを見てください。そしてイスラエルの神を崇めた。新約聖書においてイスラエルの神という表記があります。ルカの福音書の1章の68節も見てください。ルカチャプター1 verse 68、 ルカの1章68節、褒むべきかなイスラエルの神主。また使徒の働きの13章の17節、アクツチャプター13 verse 17、使徒の13章の、17節。この民イスラエルの神はとあります。新約聖書の中にもイスラエルの神という名称が使われているわけです。そういう表記があります。でもう一箇所はガラテヤの 6-16、 これはちょっと表記の仕方は違っていますけれども重要な箇所です。ガラテヤ人への手紙の 6-16、 383ページ。この基準に従って進む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。神のイスラエルとあります。イスラエルは神のものです。パレスチナのものじゃありません。ちなみにパレスチナという呼び名は聖書の中ではペリシテと言います。ペリシテといえば古代イスラエルの宿敵です。巨人ゴリアテが有名ですね。でもペリシテはダビデの前に屈服して、そしてイスラエルの支配下に入りました。ガザもそうですね。ペリシテの町でしたが、それもイスラエルの支配下に入りました。でも後にギリシャのアレクサンドロス大王によってペリシテ人は完全に滅亡させられます。ですから今地球上にはペリシテ人はいないんです。パレスチナ人はいないんです。で、新約聖書の時代ちょっと後期になりますが、ローマ帝国によってイスラエルはその当時支配されていましたけれども、その時に反ユダヤ主義のローマ皇帝が出ました。ハドリアヌスという人です。ユダヤ人をこよなく憎んで、そしてユダヤ人が反乱を起こした時、バルコクバの乱と呼ばれる乱ですが、それを平定して、そして大勢を虐殺したわけです。ユダヤ人を虐殺したんです。であまりのユダヤ人への憎しみから、このハドリアヌスはイスラエルという国名を歴史から消すということをして、その地をパレスチナと命名しました。パレスティーナとギリシャ語で言います。でそれは聖書のペリシテです。どうしてその名前を付けたかというと、そのペリシテがイスラエルの宿敵だったことを知っていたからです。わざと敵の名前をつけて、侮辱したわけです。エルサレムの名前も消しました。アエリア・カピトリーナという、自分の家族の、家の名前をつけて、完全にエルサレムの名前を消しました。でそれが AD135 年のことです。でそれ以来その地域はパレスチナと呼ばれていったわけです。ずっとパレスチナ、1947年までパレスチナです。そこに住むユダヤ人もパレスチナ人、 アラブ人もパレスチナ人、そこの出身の人は全員パレスチナ人と呼ばれていたわけです。1948年5月14日にイスラエル共和国が独立して、それからイスラエル人という呼び名がそこにできたわけです。もともとイスラエル人は存在しますけれども、国ができたのでイスラエルという名前がそこに載ったわけです。ですからパレスチナというのは民族のことを指すんじゃないんです。土地のことを指すんです。ですから騙されてはいけません。もともとパレスチナの人がそこに住んでいたんだと、真っ赤な嘘です。でそういう、パレスチナという呼び名は憎しみから生まれたものでもあるということですね。ユダヤ人を憎む者たちの、名前と、ちなみにペリシテの意味は、移民という意味ですね。移民してきたんです。エーゲ海を渡って白人の人たちが、ずっと地中海の沿岸のガザまで来て、そこに住み着いたわけです。アラブ人じゃないんです、もちろん白人種ですね、どちらかというと。それがイスラエルの敵となっていきました。ですからペリシテというのは移民とか一時滞在をする人という意味です。定住者のことじゃないんです。もうその名称からしておかしいですね。もともと私たちはここに住んでいたとか、ただの移民ですし、一時滞在した人たちです。でもうペリシテ人はこの世にはいません。民族としてはもう存在しないわけです。そういった名称が使われて、そして最もかわいそうなのは難民に強制的にさせられている人たちです。アラブの国々によって難民にさせられているんです。受け入れることを拒否しているのは、もし受け入れてしまったらイスラエルに対する憎悪が消えてなくなっちゃうからです。平和になってしまうので困るんです。ですからイスラエルの人たちが難民を作っているのではなくて、ハマスだけじゃなくて周辺のアラブ諸国も、実は協力して難民を今もずっと残しているわけです。世界の難民の5人に1人はパレスチナ難民と呼ばれています。もうとっくに解決していておかしくないんですね。でもわざわざ残しているんです、意図的に。そういう悪がはびこっているということを知っていただきたいと思います。国連も皆、反イスラエルです。覚えておいてください。マスコミのほとんども反イスラエルです。ちょっと乱暴な言い方になりますけれども、左翼的な考えですね。そういうところで、立場を持つ人は、どうしても歴史の誤認識をして偏ってしまうということも傾向としてありますので、しっかりと学習して歴史的な事実に基づいて冷静に物事を見る必要があります。感情的に見てはなりません。最後にもうそろそろ終わらなくてはいけないので、この後どういう展開になっていくのか、それも聖書は告げています。エゼキエルの38章につながっていきます。それはすぐに起こらないと思いますが、でも確実にそこにつながっていきます。エゼキエルの38章は、ゴグとマゴグというのが中心になっていきます。ゴグというのは、個人名なんですが、マゴグというのが、今の、ロシアを指します。ロシアのゴグ、ロシアの、大首長ですね。それが、周辺の、アラブ諸国と連合を組んでいきます。そこに挙げられている現代の国としてはペルシャが出てきます。イランですね、つまり。で他にもトルコも出てきます。で今ちょうど、このイスラエルハマス戦争の背後にあって、イランが資金提供しているということを言いました。イランは世界最大のテロ支援国家です。でそのイランのお金は皆テロに使われているわけです。で、トルコもそこに入ってきました。 ですからどんどんこのエゼキエル38章に向かっているということを知っていただきたいと思います。イスラエルに対してロシアとペルシャとそれはトルコで、その他の北アフリカのイスラム諸国が連合を組んでイスラエル一国に攻め入ってきます。でもその時も神はイスラエルを守るんです。今までもずっと守れてきたように、ホロコーストも通ってきました。世界の600万人のユダヤ人が、殺害されました。600万人ものユダヤ人、ヨーロッパのユダヤ人が殺されて、それは世界のユダヤ人の全体の3分の1です。3分の1も殺されたのに生き残って、そしてその後国家まで樹立するわけです。4回の戦争も全部アラブ連合国が、こぞってやってきて、イスラエル一国勝ち目はなかったのに奇跡的に勝利して守られてきたんです。全部神様のご計画によって、そのように運ばれてきたんです。聖書からずっとつながってるんです。で今回も、第4次中東戦争、ヨンキプール戦争以来の、50年ぶりのですね、最大の犠牲を見たわけですが、これでイスラエルが潰されることはありません。世界が敵に回っても神はイスラエルの味方で、必ずイスラエルは守られて、そしてイエス・キリストが平和の君として戻ってこられるまでイスラエルは神によってずっと守られていくということ、これは黙示録にも出ています。反キリストによってイスラエルは迫害されていきます。で世の終わりの時代にますます反ユダヤ主義が激化して、ホロコースト以上の殺害が行われていきます。黙示録によれば世界のユダヤ人の3分の2が虐殺されると予言されています。それでもイスラエルは生き残るんです。今のヨルダンのペトラというところにかくまわれるということがはっきり書いています。イザヤ書にも予言されてますし、他の予言書も含めてですね、イスラエルが世の終わりで守られていくということもちゃんと書かれているんです。ですから私たちはイスラエルを支援したいと思います。イスラエルと共に立ちたいと思います。これも誤解していただきたくないのは、イスラエルは完璧な国で何の間違いも犯さないというものじゃなくて、イスラエルも私たちも変わりません。堅くなです。不信仰です。世俗的です。肉的です。罪を犯します。取り返しのつかないことをします。政治的にも過ちを犯します。私たちと変わらないんです。同じです。それでもイスラエルを支援します。それでも神は私たちを支援してくださるんです。私たちと共に立ってくださるんです。私たちの罪を許して、そしてまた守ってくださるんです。ですから私たちもそのようにイスラエルを見ていきたいと思いますし、イエス・キリストを知らない人たちが大勢います。でも今もユダヤ人でありながらも、ナザレのイエスこそメシアであることを信じている、メシアニック・ジューと呼ばれているユダヤ人クリスチャンたちもたくさん起こされてきます。います。今前線で戦っている兵士の中にもメシアニック・ジューの人もいます。イスラエルの国のためにも、またイエシュアと彼らが呼ぶイエス・キリスト、イエスを伝えるためにも彼らはそこに置かれているんです。命を懸けているんです。私たちはそういう人たちと一緒に立ちたいと思います。でパレスチナの人たちも当然愛すべき人たちです。敵だったとしてもイエスは敵を愛しなさいと言っています。迫害する者のために祈りなさいとおっしゃっています。それが私たちのすることです。ハマスの息子と言われる人、先ほども動画の中に出てきました。その人も諜報員でイスラエルの中に潜伏していたスパイでしたけれども、救われたんです。イエス・キリストを信じて今クリスチャンとなって、ああやってスピーチしたり、伝道している伝道者になっているんです。そうやってハマスの戦闘員の中にもイエス・キリストに出会って救われる人たちもあるということを知っていただいて、そういったテロリストのためにも祈る必要があります。いろいろと祈る課題は尽きないですけれども、私たちはニュースを見ていたずらに騒いではいけません。偏向報道に惑わされて、そしてましてイスラエルの敵に回るようなことがあってはいけません。パレスチナのことを悪く思う必要は全くありませんけれども、憎むべきは、テロリスト集団です。 憎むべきはそのテロ行為だということですね。まあ、これについては、ちゃんと線引きをしていただいて、ハマスイコールパレスチナではないということです。パレスチナイコールハマスではないということで、神は敵をちゃんと、駆逐することもですね、なさいますし、敵を滅ぼすことを祈るようにも命令されております。ですから、戦争とか、自衛目的の戦い、これは悪いことではないんです。このことも聖書から私たちは教えられていますので、間違わないようにしていきたいと思います。詩編の68編の1節2節 Psalm chapter 68 verses 1 and 2、 詩編の68編の1、2、999ページです。神は立ち上がり、その敵は散り失せる。神を憎む者たちは見舞いから逃げ去る。煙が追い払われるように追い払ってください。ろうが火の前で溶け去るように、悪しき者が神の見舞いから滅び失せますように。悪しき者、ハマスが滅び失せますようにと祈って問題ないんです。むしろそう祈るべきですね。でももちろん彼らの魂の救いのためにも祈るべきでもあります。この二つは矛盾していません。魂の滅びのために取り出して、でも同時にそのすべての悪が一掃されるように、イスラエルが自制して地上戦を行わないようにとか、そういうことを祈るべきじゃありません。神様のもちろん助けがあって、これまでもイスラエルは守られてきましたから、自衛といっても神が背後にいて守っていてくださることは間違いないことなんですけれども、でも神は軍隊も使うんです。戦争も使うんです。戦争で人を殺すことは、ある意味殺人とは違うんです。自衛行為だということを覚えてください。何回も言いますけれども、あなたの子供が殺されそうになったら、あなたは子供を助けようとしないでしょうか。人を殺してはいけない。だから私は我が子が目の前で殺されるのを黙って見てます。平和主義ですから。そんな愚かなことは皆さんはしないと思います。でもイスラエルになってしまうと、どういうわけか考えがおかしくなりますね。パレスチナ人だったらそれが許されるんです。イスラエルに報復してもそれは構わない、仕方がない、イスラエルがいけないんだと。でもイスラエルが同じことをするとこぞって批判します。おかしいなと、何かずれてるな、偏ってるなと、それはすべて悪魔から出たことだからであります。そうすると私たちは腑に落ちるわけです。納得できますね。これ以上話すともうキリがないので、このあたりで閉じたいと思いますけれども、私たちはニュースの視点で常に物事を考えてはなりません。聖書の視点で物事を考えなくてはいけません。これから先ますます反ユダヤ主義が横行していきます。でその中に私たちも無関係ではなく巻き込まれてきます。私たちがイスラエルの側に立つと、世間の風当たりは強くなります。人種差別をしている人たちとかですね、アパルトヘイトを、賛同するような、人種差別主義者みたいなことをですね、言われてしまうかもしれませんし、また、実際に、危害を加えられることもこれからあるかもしれません。非常に暴力的になってますね。いろいろな暴動も起きてます。でもそのことも覚悟していただいて、私たちは信仰に立って妥協しないようにしていきたいと思います。でイエス・キリストが戻ってこられることをより一層強く、心に思って、マラナサ、主よ来てくださいと、祈っていかなくてはなりません。そういう、世の終わりの前兆が、ますます、明らかになり、また頻発してきますので、そうするとますますイエス・キリストが、迎えに来られる日がもうそこまで来ているということに、私たちももっと意識が向くと思います。 もう一つ本当は言いたかったんですけど、ちょっと厳しいですね。まあ、次回何か神様の導きがあれば、イスラエルに関する特別主題説教ですね、主題説教を、この実践に合わせた、ものをですね、お分かちできればと思っておりますけれども、これらのことが起こったら贖いが近づいていることを知りなさいとイエス・キリストはおっしゃっています。私たちの贖いが近づいていると。私たちの贖いとはこの世から救い出されること、罪の世界から、罪の体から完全に解放されます。もう一切の悩みから私たちも解放されるんです。新しい体をいただいて、もう病気にもなりません、怪我もしません、障害にもなりませんし、老いることもありません。一番いいのは罪を犯すことがなくなるんです。そういう私たちの贖いが近づいているということ、ですから注目しないわけにはいきません。そういう期待をしながら、この恐ろしい時代にあっても私たちは希望を持っているということを知ってください。これから怖いことがいっぱい起こるんだ、どうしようどうしようと、世はますます混沌としてきます。愛は冷めてきます。でも私たちはその中にあって逆風にさらされるかもしれませんが、私たちには贖いが待っている。花婿イエス・キリストが迎えに来てくださる。画家で学んでいるような花婿が私たちの花婿ですから、麗しいお方です。美しい方です。また誰よりもあなたのことを愛してくださっている方、その方が迎えに来てくださるんです。楽しみですね。まあ、そういう贖いを最後お祈りして、まだ贖われていない人たちのためにもお祈りして終わりたいと思います。あなたの家族の中に贖われていない人がいます。イエス・キリストを知らずに生きている人がいます。彼らはどんなにいい人でも罪人ですから滅んでしまいます。テロリストも贖いが必要です。私たちはテロリストと何も変わりません。ヒトラーとどこが違うんでしょうか。神の目からしたらそれほどおぞましい罪人です。救いが必要なんです。罪の許しが必要なんです。そのことも取り出して、最後終わりたいと思います。では、一緒にお祈りして、立てる方は一緒に立ち上がってお祈りください。また体の不自由な方は座ったままでも結構です。私たちはハマス以上に熱心に熱狂的にイエス・キリストを愛して、イエス・キリストに従って、イエス・キリストのしもべとして働く、使える必要があるということも、最後付け加えておきたいと思います。もちろんそれは憎しみとか、武力によって、行うものではありません。私たちはそれらすべてを凌駕する、聖霊の力、愛の力によって、その熱心さを表現していきたいと思っております。敵をも愛する愛、熱烈な愛です。パワフルな愛ですね。そのようなものを私たちはいただいています。世界最強の武器を手にしていると言ってもいいかもしれません。その愛を持って出てきたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日は特別にあなたがイスラエルをめぐるメッセージを私たちにお与えくださいましたこと、ありがとうございます。全く、多くの人たちの目は閉じられていて、聖書のある通り福音の覆いがかけられていて、真理が見えないで、今も暗闇の力によって惑わされて、そしてむしろあなたのご計画に反発し、そして悪魔の手先のように縛られてしまっている人たち、動かされてしまっている人たちが大勢いることも知りました。どうかそのことも私たちが常に意識して、霊の戦いの中にあるということ、この戦い格闘は血肉に対するものではないということを覚えて、しっかりと神の武具を身につけて、御言葉の御霊の与える御言葉の剣を持って、そしてまた祈りを持って立ち向かっていくことができますように。 勝利はキリストにあります。どうかこのキリストから目を離すことがありませんように。イエスキリストが迎えに来てくださっております。その日までに私たちは一人でも多くの人たちをキリストのもとへと導きたいと願っています。どうかここからイエスキリストの名前によって使わせてくださいますように。イスラエルを愛することをしなければ、ユダヤ人を愛することをしなければ、あなたを愛することができないとは聖書の健全な教えであります。聖書の健全な教えを知らなければ私たちは何も伝えることができません。語るべきメッセージがないのであります。どうかもっと聖書を学んで、聖書を愛して、そしてあなたの御心を知って、あなたのご計画に従って歩むことができますように。あなたの思いを知って、あなたのように振る舞うことができますように。私たちを作り変えてください。成長させてください。清めてください。御子イエスキリストの似姿によってあなたの栄光を表すことを心から願っております。花嫁としてあなたの前に一日も早く立ちたいと願っております。主よ来てください。私たちはあなたを慕い求めてお待ちしております。エルサレムの人たちに平和がありますように。そしてその平和がイエスキリストによってのみもたらされるということを、ユダヤ人をはじめ全ての人が知ることができますように。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。